ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
はい、今回はですね、はい、金子昌司作品ということで、
はい、
ね、どうですか最近は。最近
頭がなんか大丈夫ですか小泉さん。
そう、ちょっと寝起きな、
起きてないか
寝起きなもんで寝
坊してる感じだって。
今日はね12時
いやいやいや、
今日5月19日にもう日が変わってなってるんですか。
今日はね、日変わりました。19日ですね、今ね、正確に言えばね。
そう、24時から始めようって言ってたのに、10分くらいに目覚まして、
12時10分。
そう、
でも早いよね、いらっしゃるのが。起きてからが
空いてるから、
うん、スーッと来ちゃうんですね。
そうそう、おしっこして着替えて子供寝かしてて寝坊こいちゃったもんだから、うんうん、今真っ暗い中着替えてたら、途中でね、うん、玄関靴履くまで、うん、なんかメガネをしてないこと、
メガネしないで、メガネせず
気づかなくて、ああやべやべなんつってね、うんうんうん、メガネしないで運転できないですからね。
まあまあ喋りつつ温まっていくといいですけどね。
あ、そうですね。
なんかでもさ、あれだよね、結局そのいろいろ小泉さんは寝かしつけとかいろいろあったり、はいはいはい、まあ、僕も家のことがあったりで一旦閉店、8時閉店して家帰って、また出てくるみたいな感じで、まあ、その方が気楽にやれるっていうのがあって、
そうですね、
こうやってんだけど、小泉さんからするとやっぱどうしても寝ちゃうよね、これ。寝かしつけしてると
寝かしつけ
は絶対寝ちゃうと思って、
ね、一緒に、うん、まず俺の方が先寝ますからね。
いや、僕も小さい頃そうだったもん。
寝かし、こっちが寝ないと子供が絶対寝ない、うんうん、
本当に本当にな
んかもう遊び相手いねえな、うん、つまんねえ寝ようみたいな。
そんでもね、言うても時間にね、
うん、
12時にはね、目覚ます小泉さんがすごいと思うよ。俺ね、絶対起きらんない、一回寝たら。
まあ大抵普段、うん、これなくてもそのぐらいには目を覚ましてトイレ行くんですよ。
あ、そうなんですか。
頻尿ですからね。
頻尿なんです、ね。
そう、そんで、うん、頻尿の薬を飲んで、
ね。あ、そうなんだ。
そう。
そういう感じなんだ。
そうなんですよ。なんかね、頻尿だから。いつも12時に起きておしっこしたら、
う
ん、はい、次2時に起きて、
あ、その後
1時間おきにトイレ行って
、うん、え、そうなの、昔からそうなんですかそれ。
いや、もうここ2、3年かな。
本当にそんなことになるんですか。
そうで、そう、お医者さんに高血圧の薬飲んでるんですけど、うん、
はい、
そういうことをトイレが近いっつって言ったら、はい、あ、前立腺肥大症だね、もうそんな年なんだ、なんて。
あら、嫌だな、俺そういうのなんのかな俺も。
言われて薬をね、うん、もらったら、うん、まあ本当はね、寝る前に飲めばいいんだけど、うん、忘れちゃうから、
う
ん、あ、一回目覚ました時に飲んで、
う
ん、
あ、そうですか。
そうするとね、うん、1回か、うん、多くても2回ぐらいで済むんですよ。
あ、そうなんだね。水分取るの控えたりするんですかそういうのって。
まあそんな過度には取らないですけど、うんうん、あんま控えるとね、うん、今度頭痛くなるんですよね、脱水症状で。
なんとなく良くないですもんね、水分取らんとね。
そう、うん、あのお酒飲みすぎで頭痛くなるのって脱水症状ですよ多分。
あ、そうかもしれないですね、
うん、
うん、
そうなんですよ。
そうか、頻尿嫌だな。
頻尿嫌なんですよ、
うんうん。てか痩せてません最近。
いや太ってますよ。
太った小泉さん痩せたなって今一瞬思ったけど。
本当に83キロ。
83キロ。でもタップあるから全然あれじゃないです
か。いや、もうお腹が恥ずかしい。
俺も今年20キロぐらい痩せたいなと思ってるんだけどね。
週に1回ランニングして、うん、本当は昨日走りたかったんだけど、
うん、
仕事終わんなくて走れなくて、
うん、
今日は走れるかな、
うん、
でも天気悪いしな。
天気悪いですね最近ね。
なんて言って
天気悪い、本当にね。
そうなんですよ、
うん、そうか。
週1じゃ足んないんですけど全然痩せるには、うん、ただそれしないと腰が痛くなるんですよ、
うん、
腰が痛くなっちゃう。
何が
運動しないと、
うん、
そう。
マシーン使わないんだ。マシーン
前筋トレしてたんですけど、はい、それよりランニングの方がなんか、うんうん、いいな
って、うん、あ、いや、ほら、ウォーキングマシーンを無理くりランニングマシーンにしてる
って。そうですね。まあ本当に雨降ってどうしようもなかったらそうします。
ちなみに寝かしつけは何どんぐらいあれから寝るわけ？寝かしつけで
8時半から。
あ、そうなんですね。じゃあ結構まとまって4時間ぐらい寝てるってことね。
3時間、そうですね。
そうかそうか。それでさ、今収録来てさ、はい、帰るとバッチリ目覚めちゃうとかってことは、帰ってまた寝るんですか？
帰ってまた寝ますね。まあ、すぐ眠くなっちゃう。
本当に。そっかそっか。かれこれ1時にならんとしていくっていう、ね、今の感じですけど。あれですよ、小泉さんが寝てる間にあれニュースが飛び込んできましたよ。
え、どんなニュースですか？
田村正和さんが亡くなりましたよ。知らないし、俺も今ついさっき
ニュース見て。何歳で？
わ、77歳。
77、結構いってるんだね、
う
ん、
意外といってんのね。そうだから、あの人がバリバリ の、 その古畑以前 の、 そのトレンディードラマの、ね、80年代末とかの頃ってもう結構なお年だったんですよね、あの頃からすでにね。
そう
っ
すね、うん、まあ40、
まあ40代でね、うん、もうおじさんっていうかだったんだろうなっていうのは、あの人本当気だったらしいっていうか、子供物心ついた時にテレビ見た時になんだこいつみたいな正直イメージが僕あって、うん、ただやっぱ古畑っていう当たり役を得たところで、あの気ださがね、いきなりこうなんか当たり役を得たなみたいな。
あ、まあ、キザで面白かったですけどね。もうギャグの位置でキザだった。
でもね、古畑任三郎はもうあの人じゃなきゃありえんわっていう、ね、うん、すごいハマり役をあの時期に得たっていうのはすごいことだなと思いましたけどね。
そうでしたか。
びっくりですよ。
じゃあ村正和です。
果敢にモノマネをして。古畑見てないんだよね。
古畑はろくに見てないですね。
俺ツイート企画古畑やってもいいなって今思ってます。
長いでしょ。
そんな長くないよ。
あ、本当、うん、何シーズンあるんですか？
あのね、ぶっちゃけ言うとね、2シーズンぐらいでいいと思うんだよ、やっても。それで乗れば3までいってもいいけど。
なるほど。
で、1シーズンが1クールだから、まあ、3本ずつ3回収録すれば終わるとか、そんなレベルなんで、
う
ん、
なるほど。
割とね、面白い回もあるんですよ。
ほう、うん、あ、まあ、それこそあれですよね、うん、なんだっけ、うん、脚本の人、
三谷幸喜
さん。三谷幸喜ですよね。うんうん、三谷幸喜、そう、まあ、王様のレストラン、
ね、王様のレストランもね、そうなんです。
そう、
犯人もでもそうそうたるメンツでね、うん、なかなかいいですよ。
一郎が出たとかね、
あれは面白くなかったけどね、あれは、まあ、かなり後期の方で、ね、スペシャルで、うん、やってっていうかね。シーズン1なんてそれこそほらあれなんだっけ、菅原文太とかさ、
ほほ、うん、
桃井かおりとか、
お、うん、
なかなかな
あれ、いいですね、
うん、古畑のライバルたちがつって、あっさり数時間でパクられるんだけどね。
まあ、まあ、そっか。
いや、まあでもびっくりしました。
なんかね、桃井香織とかも、うん、もう、うん、いよいよ怪しいですよね、周りがみんな。いやみんな死んでるから
70代ね。ただね、田村正和さんってあの方美学があってね、うん、ね、そのもうあんまりオイル姿を晒したくないみたいな、うんうんうん、ね、なんかインタビューかなんかで、うん、だからもう早めにね、ちゃんとしてる間に、うん、もう芸能界はまあ皆さんの前からスパッとこうね、身を引くみたいな、うんうん、のなんか何年か前にやったじゃないですか、うん、だから全然、まあ確かにどうされてんだろうなってことは思うけど、全然目に触れる機会もないというか、うんうん、でもやっぱね、そうなるとね、 やはりこうそういうのもなんかちょっと影響してくるんじゃないかなってのは思いますけどね、うん、そのこんなこと一概に言えないけど、うん、寿命とかもさ、
なるほど、
なんかずっとこう人目にさらされてなんか一線でやってればさ、まだだって言うだって70代もなんかもうもはや若いようなイメージもちょっとあるじゃないですか、人によっちゃ。
そうですね、う
ん、バリバリまだやってる人もいるからね。
キキキリンなんてね、うん、直前までね、
もうむしろなんかあの辺がブレイクだったようなね、最盛期のまま行かれたような、ね、イメージもあったりとかね、したりとかして、うん、ちょっと今小泉さんを今待ってる間にね、そのニュースを見て今ちょっとしんみりとしてたっていう。
コロナは関係ないですか？
え、何が？
コロナウイルス、
あ、新型田村もそうそう、あのね、心不全だって書いてあった
よ。あ、本当、うん、そうか、
そうそう、うん、びっくりでした。
はあ、
そんな感じですね。
そうですか、うん、じゃあ金子障子特集いきますか。
いきますか。
まあ何からいくかっていうところが問題で、でもやっぱ、ね、あの龍二、うん、
あの年代で言えば龍二がまずあって、
そうだから、ね、
公開された年で言うと翌年がチンピラで、
うん、
90
年、翌年84
年だったと思うよ、チンピラ。
庄司の、あ、龍二、
庄司は83年。
庄司は本人。
本人。龍二83年。84年に龍二、あの、金子庄司さん亡くなられるでしょ。
あ、じゃあ。
翌年に亡くなられる。だから。
龍二、うん、公開してすぐ亡くな
られてる。すぐ亡くなられてるんですね。うん、で、その年の、84年に、 あの柴田恭平とジョニー・オクロの
チン
ピラでしょ、
チンピラ
で今日やるのがもう一本あの、
うん、と
獅子王たちの夏、
そうそうそう、
あれはね91年とか、
ああ随分ちょっと
ちょっと経ってからっていう感じで、まあ、
あと提灯があるんだけど、
それちょっと前でしょ、
それがね、うん、VHS しかなくて、
うん、
見れない、
見れないですね、なんかでもさ、まあ別に見れなきゃ見れないで、まあ別にいいやって今思ってたんだけど、
うん、
あの獅子王を見たら最後にちょっと出てくるじゃん、うん、陣内が、
あ、ついてましたね、
あれさ関係あんのかな、提灯と、
あるかもしれない、
ね、殺し屋の役で出てたでしょ、
なんかでもね、うん、あなんだ提灯見れないのかって思ってたんだけど、うん、チンピラと獅子王見たらまあいいかなって、
本当、いや俺逆ですよ、全然俺ね、ぶっちゃけ何にも期待してなかったんですよ、
う
ん、なんか今 V シネのまあよくありがちな、うん、なんかなんとなく結構舐めてたら、うん、意外といいかなっていうのが、
あそう、うん、
なんかね、少なくとも、
まあまあ、
少なくともファミレス映画館でやった、
うん、
あの仁義の90年代編 の、
うん、
あの3本でしたっけ、
うんうんうん、
2本だっけ、2本か、
うんうんうんうん、
あれより断然面白かったね、
うん、今回の、あそうすか、それはよかった
いやもうね、なんかあらがこうね、脚本のあらとかが、まあ、いっぱいあるんだけど、
うんうん、
いやでも全然やっぱりその金子隆二さんがこれ脚本書いて
あったね、金子ですね、
あ金子なんか間違っちゃうよねこれ金子庄司さんが脚本をまあずっと温めてて、うん、それはまあ実現したのが、まあ、その後の作品ってことで、やっぱなんかすごいやっぱ意欲作な気がしますね、
うん、だからね、うん、見始める前までタランティーノと重ねてイメージしてたんですよ、あのレザボアドックスでバーンってデビューして、はいはいはい、で役者時代に書いてた、うんうん、パルプフィクション、
うん、
うん、となんだっけ、うん、あのナチュラルボーンキラーズ、はい、トゥルーロマンスが、うんうんうん、自分で本当は監督したかったんだけど、うん、売っちゃって、
うんうん、
ロリバーストーンとか、あのなんとか、
うん、
まあパルプフィクションだけは自分で監督するんだけど、うんうん、そうやって役者時代に、うん、そういうシナリオ、まあ役者でなかなか華々しくやれないんだったら自分でシナリオ書いちゃえみたいな勢いで金子庄司さんもやって、だからタランティーノよりずっと先じゃないですか、
先
存在が、なのでそっかーって思いながら見たら、まあチンピラでまあちょっとあ、まあ、まあまあだな、
まあまあまあまあなっちゃまあまあなんでね、でも楽しもうと思ったら楽しかったんですけど ね、
まあね、
面白いこと考えてんだなっていうね、なんか、いやご本人が多分やりたかっただろうなっていうのはすごいね、
ご本人がやりたかっただろう、ちょっとね、うん、なんかやっぱ80年代のね、うん、テイスト、時代そのものが持つテイストがね、うん、今見ると辛いっていう部分があるんですよ、まあ、
ビンビンですよね、
80
もう俺本当小学校なんだけど俺もううわーって思いましたもん、
なんか演出とかがダサい
ダサいっすよね、
うん、
それはまあ確かに、だからあれはまあチンピラ舞台渋谷か、
はい
ね、
そうですね、うん、
まあまあ当時の渋谷の街並みとか大変興味深く見てましたよ、
まああのリュウジから行きましょう、
まあ、年代順にいや、まあリュウジから
ってことですかね、そうリュウジがね、うん、やっぱそれこそね、うん、トンボを見た上で、うん、リュウジ見ると長渕やってんなって、
まあ、もう随所に散りばめられてますよねあのね まずじゃあそのこの切り口から言うと、冒頭でまずその何ですか、なんか女とやってるじゃない、
はいはいはいはい、
リュウジがさ、
息
遣いだけ聞こえてくるじゃん、はあ、はあみたいな、それオープニングの前ね、
うんうん、
それってトンボで言えばほら留置所の中で腕立て伏せしてる
のが違う、ああ、そうか、
これもまずもろかぶり、
あ、
うん、あとその冒頭でその自分の友達を締めたあの桜金蔵に対して留置、
うん、
がめっちゃブチ切れしてさ、うん、おめえ何様だみたいなさ、
うん
ね、
うんうんうん、
あいつは俺と泥かんだ仲なんだよって言いながら、
うん、
金蔵のことをボコる場面のあの立ち振る舞いとかも、うん、もろ長渕キックのまんま、
うん、
ね、あの蹴った勢いでつんのめる龍二とか、
うん、
もうあの辺の所作がもうほんとそっくりっていう感じ、うん、
あのセリフ回し
とか、ね、セリフ回しも本当に似てんの、
そうただやっぱ長渕はそれを金子庄司かっこいいってやってるけど、うん、金子庄司でやっぱナルシスティックじゃないですか、うん、
はいはい、
金子庄司からはそんなにナルシスティックな感じがな、うん、感じないんですよね、
うんうんうん、
そんなに自分好きじゃない感じがすごいいいんですよ、
う
ん、
なるほどなるほど、
うん、そう
そうですね、
でね、うん、トンボと対比で言うと、うん、 リュウジは、うん、みんなにすっごい好かれてるじゃないですか。
そうですね。
うん、トンボの長渕は、うん、古文からしか好かれてない。
そうそう。だからね、これもね、この間トンボの時にちょっと語り足りなかった部分が、うん、やっぱりそのまず冒頭で出所してきて、うん、住んでだけがいるわけじゃない。
うん、
ね、それでまあ親分以下組員誰も来ない。奥さんは逃げちゃった状態で、
うん、
常だけがいるみたいな、うんうん、でじゃあどうなのっていう話じゃん。これも、まあ、人徳があったらそもそもが、ね、誰も彼もが逃げてっちゃったってことはエイジだってそれは問題があったんだろうっていう話ですからね、
うんうんうん、
これもだからそれでエイジだけが純粋なこうね、うん、義を通す一匹狼でって言われてもどうなんだろうなそれっていうのは、
うんうん、
その辺もなんかあの当時は感じてなかったけど今思うとちょっとそれも思うなっていう、ね、感じで。
そんでね、うん、やっぱね金子庄司龍二は、うんうん、そんな社会を切らないですよ社会や世相を切らないじゃないですか。
世相切らないですね、
うん、別にね、うん、自分がクズだって思ってるから、うんうん、そんな説教をかましたりしないし、うんないね、正論もぶたないし、うん、そうそうそう美しいじゃないですか。だから何を見てるんだよって思うんですよね
まあね、
うん、
ちょっとなんかね気になるのがその龍二っていうのはそもそも公開当時って、うん、どれぐらいの規模で公開されてたんですかね。あれ
いやあんま別に
ほとんど知られてないような存在ですよね、
う
ん、
そうだけど、うん、やっぱ評価はむちゃくちゃされたじゃないですか。
リアルタイムで評価されてたの
多分、うん、キネジュンとか、うん、なんか調べられないですか、うん、ウィキペディアとかで
評価ねその当時の評価か、
うん
ね、今思えばさ83年だとさ、
うん、
今でこそシネウィンドに来るだろうけど、
うんうん
シネウィンドウ85年なんで、
うん
まああいうのってどこでやるか、まあ、ライフとかでやってたのかなって感じ。
ライフとかですよね。
メガザライフって、
ね、メガザ東映じゃないですもんね。
あ東映なのこれ
東映ビデオでしたっけ。
あ東映だわ。
そうだじゃあ東映でやったんじゃないですか ね,
ねでもその規模感とかがねちょっとだからその金子庄司さん的にそのトンボどう思うんだろうなっていうね。
そうですね。
あれがあるんだけど、まあ、
やめろって思うんじゃないですか、ね、
どうなんだろう。でも逆に言えば、うん、あれのおかげで余計にし、うん、なんか神がかった作品になってんじゃねって思わんでもないですけどね。
そうですね。
ものすごく層を広げたような気もしますけど、
ね。まあとにかくね、うんうん、何がいいって言ったら金子庄司がいいんですよ、うんいいですね、かっこいいって思って、うん、もう長渕がパクりたくなる気持ちもわかる。
わ、まあね、かりますよね。
そうだけど解釈がちょっとそれはないんじゃないかっていう、うん、
そうですね。だからなんつうの中盤っていうかまあ中盤なんのか、
うん、
最後のしのぎを終えてさ、
うん、
引退するって言ってた時の口上があるでしょ、
うんうんうんうん、
あの龍二のあの、うん、花の都大東京で、
うんうん、
ねっていうさせば監獄刺さればしょ、
うんうん、
あれもう泣いてチンピラにどれだけフレーズが同じフレーズが使われてるのかっていうもうね ひねりもパクリもクソもなくてまんまトレースしてるようなフレーズがいくつもあるんで、ね、
やってましたか
やってますよ、ね、
あ
でもあれを堂々とやる感じがまたねどうなんだそれっていうのが、
うん
わかんないな。なんかでねその龍二の相手の奥さんいるじゃない、
はいはいはい、
長島英子さんね、
はいはいはい、
あの人ねそのトンボの、
うん、
トンボが88年でしょで、はい、翌年の89年の3月に公開されたオルゴールっていう、まあうん、ヤクザ映画があって、
うん、
長渕の別れた奥さんが長島英子さんなんでねだからもう龍二キャストをバンバンつまんでんなっていうのもあったりその96年に97年にやったエイジ再びっていうトンボの続編の特番も、
はいはい
敵型のそのハッタ組に桜金蔵がいるんですよ。
アゴアンド金蔵。あ、そうそう。アゴアンド金蔵のなんか漫才の場面がテレビで流れて
た。あれあった。そうですよね。
そう、う
ん、そうだそうだそうだ。あれ見て笑ってんだよね。
そう。
リュウジともう一人のあいつがね。
うん。
うん、あの人も何さんって言ったっけかな。
何、どの人ですか。
なおが桜金蔵でしょ。
あ、そうそうそう。
で、ヒロシだね。ヒロシ。
うんうん、かわいい顔
で、
うん、
あのジャニーズの人ね。
そう、あの北小路ですよ。
北小路、
そう、暴露本をいっぱい出して
北の源氏でしょ
そう、う
ん、あれって読んだことあります？
ないですよ。
ちょっと読みたいですよね。
んうん、ちょっと読みたいですね
そう、思わず調べてしまったらなんか結構な古書家がついてるなっていうの、う
ん、そう、うん、あ、そうなんだ。
そうそ う, そうみたいですよ。
へえ、
そうそうそうそう、
へえ、吉田豪さんが持ってますよ。
絶対持ってるでしょうねそう、北小路さんがなんかそれこそ聞いたと金子庄司さんがね北小路さんの大ファンで、ねオファーをしたなんつって
あ
いうことがまあ載ってましたけどね。
おお、うん、
そう、
そうでもね、うん、そのね、うん、なんかね、うん、罵声の浴びせ方みたいなのもすっごい、うん、ゾクゾクするぐらいかっこいいし、
そうですね、
いやー素晴らしかったですね。ただ見てて気になったのは、うん、俺はもう金は飽きたんだ、いらねえいらねえみたいに言ってたじゃないですか。でそんで、うん、あの奥さんの地元に行って、うんうん、酒屋の海藻
のかまぼこのかまぼこしたっけ、かまぼこお嫌いですかみたいな話してなかったっけ。
お酒を運ぶ仕事を
実家じゃないもんね、それは。
あ、そっか、
うん、それ実家はかまぼこ工場ですよ。
あ、そっか、そっか。
かまぼこ好きですか、リュウジさんなんつって、うん、ね、いやまあ好きなんですけど、うん、ね、とりあえず自分の力でどこまでやれるかって、まあ、東京に舞い戻るって感じ で、うん、ですよね。
あ、そっか、うん、そんでね、うん、お酒の配送の仕事を始めるんだけど、はい、まあ、元であるあったらもうちょっと楽な仕事なんかね、うんうんうん、自分で仇の商売始めるとか、うん、すればいいのにな。
やめるにあたってのね、なんか本当に裸一貫やり直そうとしたのかね、う
ん、いきなりそんな最底辺からやり直さなくてもって思いました。
いやまあでもあれなんじゃない、そもそもが、うん、リュウジ自体は自らはそんなにお金持ってなかったんじゃない、だから
そう、
いや全て仕送りの額がすごいってほら電話来るじゃない。
そうですね、
だから多分このね、マリコの実家にかなりのお金を送ってたんじゃないかな、
うん、まあ、確かにそんないい暮らしもしてなかったし、
ね、リュウジ自体はおそらくよくそこまでない人なのかなっていうのは。
じゃあ奥さん蓄財してなかったのかな、
わかんないけどね。でもあれですよね、その足洗って、
うん、
九州でしょこれ、うん、家がね、
うん、
に挨拶行った時に、うん、割とこうお父さんもお兄さんもウェルカムだったじゃん。
そうですね、
だからあれは多分そのお金には誠意を感じたんですよ多分。それぐらいの仕送りがずっと続けられてたってことだと思うんですよ、
ね、なるほどなるほど、
うん、そう。でもねやっぱなんか見てて辛いもんがありましたよ、いろいろ。なんか
どんなところ
ですか。いやいや、なんかその場その場でさ、こうね、ヤクザならヤクザで、居心地が悪くなってさ、子供に会いてえなってなってさ、
そうそうそうそう、
ね、で敵になったらなったで本当にこの儚いこう束の間の幸せ感がすごいっていうかさ、
うん
うん、もうっていうかもうね、本当俺もう中島英子に本当に肩入れしたくなるというかさ、こうもう、うんね、なんとかこの暮らしを守りたいって思ってるんだけど、
うん、
リュウジがいつまで持つかっていう心配もすごいあってさ
そうだね、
うん、私と娘の名前がね、あやちゃんって言ったかな、
まあ、娘のあやちゃんがむっちゃ可愛い
んだよね。可愛いんだよ、なんかね、私もあやもこの生活で十分満足してるのよってさ、うん、そしたらこっからじゃあ何にも見えねえなって言うんだよね、空見ながらね、
うん、うん、
まあ、そこで言うなよそれとかさ、ないし俺思いながらさ、もう奥さんかわいそうだろそういうこと言ったら、
ね、ちょっと前までこれがいいんだって捨てたくせに
これだなってね、ビール仕事終わりで風呂上がりのビールこれだなってねいや、その気持ちもわかるよってね、その新鮮でしょ、その肩着のなんかマットな暮らしみたいな、
う
ん、
ね
え、あるけどね。まあ、あの人も良かったよね、その肩着の生活に導いたあの兄、かつての兄貴分の、あの飲み屋の大将ね、
そうですね、
あの人は元ヤクザで足洗った人ね、あの人、岩尾正孝さんつって、あれよ、前略を黒様でほら、梅宮達夫が詰めたヤクザだよ、
あ本当に、
あの肩つかんで、あっち行こうかっつって、あの人がまた
出て、証券にたかりに来て、
たかりに来たあのヤクザ、ね、うん、岩尾正孝さんが。ね、まあ、あの人が紹介した酒屋で働いてるっていう感じでね、うんうん、
そう、
まあいろいろねあれです、まあ、あとはまあこういうこのね、その直接的にその肩着の暮らしをこう邪魔しに来たっていうともあれだけどさ、
はい、
あのかつての仲間かさ、その、うん、ね、冒頭であの金蔵にボコられてたあのしゃぶ漬けになっちゃったあのあいつ、
うんうんうんうん、
名前なんつったかもう覚えてないな、あの人の
金を貸してくれっつって、
ね、金貸してくれ、しゃぶばっかやってて、うん、ね、金あれだっつってさ、ああいうのが途中で現れちゃうから余計このなんかね、うん、あれまたそっちの世界にこう引きずられちゃうっていうかさ、うん、
まあ、持ってる財布のお金1400円ぐらい
1400円でしたっけ、あれよく見えてなかったんだけど、
まあ、適当なんだけど本当小銭だな、
小銭とね俺ね、もうあの時ってさ3ヶ月経ってさ、
うん、
給料袋懐入ってるじゃん、
うん、
俺ドキドキしたんだよね、
そうそうそうそう、
頼むよって そっから出すなよって思って、
ね、もう全部あげちゃうんじゃないか
そうそうそう、それいたたまれねえぞって思ってたんだけど、まあちゃんとね帰ったらそのまま帰ったらこう封筒を、うん、 長島愛子さんに渡してて、そう、ね、あ、リュウちゃん増えてるわよなんつってね、うん、まあそれもまあ流事的にはちょっと虚しくなるんだろうなっていうね、うん、わずかなその給料のなんかね昇給みたいなのが、ね、まあ、だからなんか割とこう辛い気持ちで見てましたよ。いや、すごい面白かったけどね。
いや、そうですね。
なんかあの面白いよね。まあこれでその三等会だっけ、リュウジの役ね、うん、組織がね、三等会リュウジがルーレットかなんかの、なんかあれやしのぎがやっててさ、うん、でなんかあのその関連したそのなんか飲み屋だか何だか入ってたビルを潰して、
うん、
だけどその何その権利金みたいなのが入ってこねえ、なんかね、銀行の方もすっとぼけて、ヤクザがいくら言ってもほら、うん、ね、今どっちがヤクザだか分かりゃしねえよみたいなさ、
うんうん、
ね、こっちが脅したところで、ほら、西の空見て似たついてやがるみたいなさ、な
ん
かここはちょっとリュウちゃん行ってくれよみたいな感じになってね、
うん、
あの辺もちょっと、ええー、って感じだったけど、リュウジが行って、懐にちょっと手添えただけでガタガタ震えてすぐに小切手切られるっていう、って そんなんで蹴りつくんすかみたいな感じで、ね、面白かったけどね、
うん、
こんなんであっさりならさっきその最初に言ったヤクザはどうなってんだよっていう、
よっぽど貫禄がなかった、
全然貫禄ないでしょ、あの人なんかちょっと面白かったけどね、顔とかも、まあ、貫禄ねえなこの人とかもそう、あと誰だろうね、なんか知らない人ばっかりだったんですよね、なんかキャストかなんか、
まあ超低予算でね、ほぼ金子庄司さんが自費で撮ったみたいな、
そういう感じなんですかね、なんか ビニボン売ってるあのおっちゃんとかさ、
はい、
未だに諸話代払ってくれるのあんただけだよみたいなさ、刑事がなんか言うとかさ、
うん、
あ、いい味出してるんだよね、ああいうのもなんか
見かじめ料を喜んで払う
ってね、なんかだからリュウジ金子庄司さんが、まあ、うん、そもそもそのアングラ劇団かなんかに、その74年に東京に出てきて、
はい、
なんか、いろいろ転々として、
うん、
まあ、本当になんかヤクザにそもそもなりたがってような人らしいんだけど、
あ、そうなんだ。
うん、なんか、それこそ東映ヤクザ映画とかさ、そういうのに、ね、憧れて、74年に出てきて、まあ、その後なんかパッとせずに、なんかそれで、その誰かに、脚本家のどなたかに会ったとかで、
うん、
その後そのアングラ劇団に出て、
うん
うん、っていうのが数年続いたらしくて、まあそんで、まあ そういった活動が、まあアングラ劇団とかさ、そういったものがちょっと下火になってきた時に、うん、まあ取りためてたそのね、脚本とか書きためてた脚本とかで、うん、まあ流暢作ったみたいな、
うん、
まあ背景がざっと書いてあったんだけど、
うん、
まあそういう時にこう得た仲間とかね、キャストにあれしてるのかなっていうのは思いましたけどね。
高橋克典主演のリュウジフォーエバーは何年か前に見たんですよ。
はい、はい、面白かったですかね。
面白くなかった。
あ、本当に。俺実は今ね、会ってね、手元に。
そう。
っていうかね、リュウジをもう一回見ようと思ってね、この、うん、ついこの間借り行って、今日もう一回見ようかなと思ってつけたら、いきなり高橋克典出てきて、あらっ思って、間違って借りてしまったって。あれ、ジャケも結構にそっくりに作ってんじゃないかな。
そう。
うん。
そう。ジャケそっくりなんですよ。
そっくりですよね、あれね。あれ勘違いしちゃった。なんか。
う
ん。さっと手に取ってきちゃった
ら、でもね、うん、撮影秘話みたいなのが語られてて、
うん、
そこがちょっと興味深い、はいはい、
あ、でも面白そうだなと思ったけど、
追殺とかしてるってことかね、
金子庄司のふるさとからなんか最初冒頭始まって、高橋克典がなんか、ね、出てきてみたいな、ちょっと面白そうだなと思ったけどまだ見てない
、はい、
うん、感じですかね、うん、
まあね、うん、そんでトラックで同乗するお兄ちゃんが、
はい、
俺は前暴走族で燃焼帰りだったんだみたいな、
あの笹野さんでしょ、
あ、そうそう生きてて
生きてね、
そう
もうあんなのきっかけだもんね。もう遅かれ早かれああなっちゃうっていうのはさ、あの人のセリフっていうのはもうね、うん、あんなの本当きっかけでしかなくてね、
うんうん、まあでもそのそれの開始の金子商事のズバーってい う、うん、もうすっごい鋭い一言と同時に、
うん、それがどうしたんだよみたいな、
うん、その手の甲にタバコを押し当てるあかんぞじゃがって一切その生きりを意に返さないところとか、うん、かっこいい
どうす
あんな鋭い場面見たことないみたいな。
あまあね、
うんうん、
そうそう、まあ、あれでそのままもうあっちの世界行っちゃうわけだもん ね、
そう
ね、最後の場面でね。
そうだからね、うん、全然牙が抜けてないって
。牙全然抜けてないですもんねあのなんだっけ、あの北浩二さんがさ、
はい、
ちょっと出世する
じゃん。あ、そうそうそう、さくら金蔵が落ちぶれてね。
金蔵がなんか結局あの何そのさっきから俺ちょっと名前見てんだけど出てくるどこだか分かんないな、あのその、うん、茶部中で死んじゃったあいつの、うんうんうん、お付き合ってた女と、
うん、
その
ああれもあのさ葬式じゃなくて家に訪ねてってさ、
う
ん、あの香典置いてくる場面もさ、うん、トンボでそっくりな場面があった
香典置く場面もね、
うん
うん、で突っぱねられちゃってね、うん、今更こんな金持ってきたってっていうね、今持ってきた
石倉三郎が
石倉三郎の
家に、ね、団地に行くところと、
う
ん
う
ん、
そうそしたらまあ入れ違いっていうかねに金蔵が入ってきてさ、
うん、
ねちょっと罰悪そうにしてて、
うん、
そしたらもうこの女はあんたなんてさ、すでにナオってあの金蔵のことをもうあんた呼ばれて、
うんうん、
もうすっかりちょっといい仲っていうか、
そうだね、
しゃぶ仲間みたいになっちゃってるんですか、あれはなんかね。で、一方でその、あいつはさ、ヒロシはちょっとなんか出世したぐらいにして、
うん、
ちょっと似合わねえスーツとなんか髪型かなんかでね、ほうほうほう、あの家訪ねてきて、鍋かなんか食ってさ、俺も変わったよって、リュウジが言うんだけど、いや、リーさんあの時のまんまですとかそのギラつきはみたいなね、
ねえ、
うん、感じで。いやでもね、もうああいう場面も俺もう本当長島英子にばっかり聞い取られてたのよこういう会話すんじゃねえよここでよみたいなね、なんかもうまたその空気読まねえ射程がまたなんかまだ、ね、そろそろ締める時間なんだなって言って迎えなんか玄関にコンコンなってきてさ、うん、待ってろっつっただろみたいなね感じで、
ねえ、
もうそろそろ時間なんでとかもなってねえなみたいな。なんだけどさ、あれちゃんと車降りてってさ、助手席座るなりタバコを火つけたと思ったらさ、
うん、
リュウジのアパートじーっと見てさ、
うん、
その場に吸い殻ポイって捨ててくのね、
うん、
だからあの辺もなんかちょっとなんか生意気になっちゃってるような、
うん、
なんかこう感情の揺れみたいなのがそこにもあるっていうかね、うん、今更もうみたいな感じがあるのかわかんないけどさ、
うん、
ねえ、うん、そうまあ、でも短かったですよね、割とね、1時間半ぐらいでしたね、
90分、
90分とか、
そう、
うん、
まあ、チンピラも100分とか、
チンピラも100分ぐらいですかね、
そう、
うん、
獅子王もそのぐらいじゃないかな、
そうですね、そう、でもやっぱり、すっごい面白いんだけど、
はい、
でもやっぱなんか逆に言うと、ここまですごい語り継がれてるっていうのの秘密っていうのは、俺はいまいち分かんないですよ、
まあ、
なんでなんです
か、シンプルな話ですもんね、
うん、なんか、だから多分公開してすぐ亡くなったとか、
うん、
おそらくその松田優作が盟友で、
うん、
松田優作
そうだったんだ、
そうそう、松田優作が見とったんだよね、
彼の保証者の、あ、そうなんだ、うん、
それで、松田優作もその後、ほら、平成元年かなんか亡くなっちゃうでしょ、その89年とかに。うん、亡くなっちゃって、亡くなった日も同じなんだよね、金子商事と同じ日に亡くなってる
とか。じゃあもっと松田優作のドラマに出してやれよ、ドラマとかに金子商事出してやればいいのに、
出てなかったのかね、
ねえ、うん、まあ出てたかもしれないですけどね、
どうですかね、まあその頃はアングラ劇団で忙し
いから、それなんかね、うん、あの仁義なき戦い見て、うん、映画とかに憧れて上京して、うん、アングラ劇団だったらさぞ水が合わなかったでしょうね。
あ、仁義じゃないよ、だって東映映画を見て、東映映画
でもアングラ劇団ってなんかもっとさ、うん、なんか芸術方面にさ、
うん、
造形の深い人たちがなんか、うん、ケンケンケンケン言ってる感じでしょ。
そうですね。
そう、東映のなんか、うん、アホみたいな映画、うん、絶対小馬鹿にされてますよ
そうですね、金子商事、だってこの方がその74年に出てきたってことは、
うん
ね、その高校中退して出てきたみたいなこと書いてあるんだけど、うんうん、まあ、それまでずっと東映映画に憧れてたって、実力路線始まったのって73年とかなんで、
うん、
だからおそらく研さんの映画とかおそらく見てたんじゃないかなっていう感じありますけどね、
うんうん
うん、 そう。なんかあれです、小泉さん的になんかこう、親子のあれとかさ、なんかちょっと感じるようなところってあったんですか？
いやでもね、やっぱほら、長島英子が、コロッケ売り場かなんかで、肉屋さんの前に並んで、それ見て、あちゃーみたいな気分で、背中を向けて歩き出すじゃないですか。まあ、ちょっとしたらでも、ああ、子供に会いたいよって。
だから結局あれを繰り返すんじゃないかって感じですよね。その、取り立て行ってあっさり2000万の小切手取ってきて、片切になって3ヶ月経ったら、今また足戻っちゃったっていうことで、この作品終わってるけど、絶対それもまた心惹かれるじゃんっていうさ、ね。
なるんじゃないかなって思って。
あの、さよならの場面なのでね。
そう。
またちょっとその笹本がね、あの昔生きてた話をしてさ、その足で帰ってきたらなんか、その足で帰ってきたらどうか分かんないけど、まあ、流れとしてはそうだったじゃん、そのまま帰ってきたら肉屋のバーゲンのところに並んでてっていう、もうなんかあまりこの小市民的暮らしに耐えられなくなってしまったっていうまあ感じなんだろうけど、
そう
だけどやっぱりそのあそこのバーゲンで親子で並んでてパッと目があったと思ったらもうくるっと振り向いてあっち行ってしまって、もうだあれだけでさ、こう長島英子にしてみたらもうリュウジのことさ、もうねあっち行ってしまったんだって、あれだけで察してしまうもんなんだってさ、もうだから日々どれだけそのことに不安を抱えてたんだろうみたいなとこがあったりさ、
ねえ、
でもまあちょっとまたで子供のけなげさがまた泣けるというかね、辛くてね、
そうなんです
ね、九州行こっかなんつってね、また全日空に乗れるのなんて無邪気に言うわけよ、なんかもう、そうそうなんつって言って、
ただでも本当にヤクザがいい時代っていうのが背景にあるからですよね、今は戻ったところで余計貧困が待ってるだけで、行き場がないって、だから豊かな時代だったんだなっていうのをね、
そうですね、
感じさせます。
いやでもね、俺だいぶ久しぶりに見たけど全然やっぱ今回見返して面白かった。
いやー、改めて金子商事のかっこよさとか
ね
魅力で、またもうしばらくしたらまた見なきゃみたいな、
かっこいいわ、なんかあれよね、関係してる今回喋る3本以外に何も ないんだっけ、その高橋克典の以外に、
わかんないっす ね
なんか CCO はなんか その後の続編みたいなのもあるらしいよね。
ああなんかシリーズ化されてましたね。
まあまああんまりこう金子商事職はあんまりないんでしょうけどね。そうなると思う。
さあじゃあチンピラいきますか。
チンピラいきますか。84年。
チンピラはですね、柴田恭兵、ジョニー大倉。
ジョニー大倉ですね。
そう。ジョニー大倉、これね、僕、映画館で見たような気がする。
本当に
何年でしたっけ。
84年だから
ね。あ、じゃあ見てないか。
小泉さんはおそらく中学生とかじゃないか。俺、あ、高校生だね。俺がね、俺11歳だから、俺11歳ってことは、小泉さん16歳の人と学年一緒だから、高1だわ。
だやっぱ見たかも。
どこで見たかとか覚えてる、それ。
東映じゃないですかね。
東映か。これも東映だよね、確かね。
でもやっぱ見てないかも、でもなんかね、でも映画館で見なかったら、多分そんなに覚えてないと思うんですよね、多分。
今回見返したんですよね。
ちょうちんはね、大学生の時に、東京上京してて映画館で見たってことは覚えてるんですよ、やっぱ映画館ね、多分見てますよ、その頃、高校入ったら、もう映画をもう手当たり次第結構見るようになってたんだ、なってたんですよ、だから本当話題になってて、つまんない映画いっぱい見てますよ、ビルマの盾事とか。
ビルマの盾事つまんなかった。俺学校で見てて退屈気あごれなかった。
なんでこんなもん俺がわざわざ見に行くんだみたいな、改めてなんか後で
思う。そもそもそこ興味あったんだけど、小泉さんいつからこの映画生活だったんだろうみたいな、ちょっと気になるところ。
高校入ってから電車乗って、その古町にとかに来始めたんですよね。
亀田には映画館でなかった
の？なかったんですよ。今はあるんですけどね。
あ、そうなんだ。イオンね。そうだね。なるほどね。
そうそう。そうだから多分見に来てる。なんかパンフレットも家にあった気がするもんな。
本当
映画行ったらパンフレット買ってましたからね。
でも覚えてないと、
うん、内容はね、うん、あんまり覚えてなくて、うん、そう、そう改めて見て、うん、こんな話だったんだって思いました
なんかもうジャケもなんかすごいこう当時にファンシーなのが流行ってたんだよね、うん、このなんか蛍光文字みたいなのでさ、ロゴでさ丸文字でチンピラっていうの
が、ね、うん、だから金子庄司さんが、うん、あの柴田恭兵の役ですよねきっとね、自分でやるとしたら。
まあそうなんでしょうね、
まあ、でも年が合わないかな。あ、それも30ぐらい。
そんなことないよ、だって
柴田恭兵30ぐらいの役でしたもんね。
そうですね、金子庄司さん33歳で亡くなってるから、うんうん、柴田恭兵と同世代じゃないか。
そっか、
うん、
ね、そうだからそうなってたら相当色が違いますよね、うんうん、
そうね。まあでも柴田恭兵別に全然良かったけど、ね、
良かったですよ、うん、
ファミレス映画館初登場の柴田恭兵さん
でした。そうですね柴田恭兵です
あの頃、今見るとさ、もうまんま、うん、あのタカなんだけど、危ないデカの、うん、あの振る舞い方もなんかさ、うんうんうん、もうあの頃からすでにあれ確立してたんだ、あのノリ、あの雰囲気みたいな。
ずっとでしょ。
ずっとなんですね。いや、俺は危ないデカで知ったので、当時中学1年でね、ああ、柴田恭兵かっこいいなとか思って。
うん、柴田恭兵かっこいい。
かっこいい。ただね、うちの母ちゃんが、うん、この人はかっこいいんだよとか言いながら、危ないデカを見せてて、すっかりおなじみの人みたいな位置で、この危ないデカを見てたから、ああ、もうすでにじゃあやっぱ好きだったんだなっていうのはね。うん、うん、だから、ちょっとあんまりキャリアを追っかけてなかったけど、ね、もこの時代からもう普通に活躍してたのかな。
まあそれに比べてね、うん、ジョニー大倉のとっちゃん坊やみたいな、
うん、でも全然俺は好感持てましたけどね、なんかね、
うん、う
ん、そう、もうさ、でもそもそも俺ね、このチンピラのまあ冒頭と、まあ要は冒頭とエンディングが同じネタじゃないこれって。
どうでしたっけ。
いや、その仕掛け花火みたいなさ。
あ、はいはいはいはい、はい、なんだ
あれ、あれっすか、そもそもあれ何っていう何のためにあれやってんの
ねえ、
うん、全然わかんないじゃん、
うんうん、
だから最初なんか俺って思ったもん本当に、うんうん、いっちゃん最初のバーンっていきなり弾くとことかさ、
うん、
なんでと思ってさ、
うん、
そしたらなんか単にあのディスコだかなんだか知んねえけどさ、
そう
あそこのアトラクションの一環でみたいな、
着弾、はあ、みたいな、着弾アトラクション、本当にヤクザいたら打ち合いが始まっちゃうよね。
打ち合い始まるってか、そもそも警察沙汰になってねえ、だって後々それが問題でちょっと締め上げられちゃうとこがあったけど、
うん、
そもそもこんなお遊び今まで耳に入ってなかったのっていうさ、
うん、
謎だなこれって思ったんだけどね。
ねえ、
うん、あの辺はちょっと意味わかんなかったな。
はい、
うん、でそういきなり弾いてさ、なんてキャーなんて大混乱の中をさ、そのあ兄貴分が河内民夫で、
うん、
ね、に預かってるその車でさ、
うん、
夜の、まあ、渋谷の街をバーとかって失踪してさ、
うんうん、
ね、彼女のポニーテールの彼女のみかなとかって軽く声かけたら、そのポニーテールの女の子の集団みたいなのが全員してベーとかあっかんベーみたいな
ダサい
80年代的だこれと思いながらね、
そう、うん、
あの女の子たちのファッションとかもものすごい時代を感じます、
ね、うん、まあ、今ね80年代リバイバルでお腹にシャツをインするのがね流行ってるから、大丈夫かよってもう本当ダサいなって思うんだけど、
裾っていうかこの裾がフリフリのシャツとかさ、
うん、
うわ当時だよこれねっていう、
ねえ、
髪型がみんななんかちょっと斉藤由貴さんみたいな感じ、ポニーテールみたいな、なんか感じでさ、
うん、
そう、でもなんか俺そもう見終わってなんとなく整理ついたんだけど、
はい、
あの辺見ててわけわかんねえかったっす、なんだこの映画とか思いながらぶっちゃけちょっと最初の方って、でそのチャカでお遊びした後にさ、暴走族が車に絡んでて、
うん、マッドマックスみたいな、
マッドマックスみたいな、あれもなんかそれ見つけてなんかいい現場見っけみたいな感じの、
う
ん、
カップルを襲う暴走族、
俺もあれもなんか俺単に仕込みなんかなと思ったらそうでもない、ただ単に偶然居合わせたみたいな感じでさ、うん、
そしたらね、うん、女の子と暴走族の一人をさ、うん、乗せて拉致して、
ね、
行っちゃうみたいな、うん、その暴走族の、うん、家に行っちゃう、
家に行ってね、
うん、
そう、まあね、あの時の、あの彼女があれ、あの人ね、
はい、
榊さやさや、
そう
今なんて、ね、名前だか忘れちゃったけどさ、
うん、
ね、大麻推奨してるあ
の、ねえ、おばちゃんね、全く、か全く重ならないんだけど、
なんでこうなっちゃった、あ、なっちゃっただろうね、あの人ね、この頃めっちゃ綺麗だよね、
めっちゃ綺麗だしね、うん、おっぱいも出して、なん
とか、そう、
神々しい、美しい、
神々しいヌードでしたね、
可愛らしいおっぱいでしたよ、
その子の、その、なんだっけ、 あの獅子王のヒロイン誰だっけ、香坂みゆきだっけ、とはもうレベルが違う、そのヌードっていう感じがね、うん、言っちゃ悪いけどさ、う
ん、ありがたやーみたいな
俺ね、この高木沙耶さんって名前をね、いまいち認識してなかったけど、この当時から俺テレビで見ると綺麗だなとかってずっと思ってたんだけど、うんうん、このこれの翌年のね、長渕のね、その家庭教師のね、
うん、
家族ゲームスペシャルでもね、
うん、
長渕の後釜で来るその女家庭教師の役で高木沙耶さん出てて、すげえ綺麗なんで、
いいじゃないですか、
この時代って感じがね、してあと石田恵里さんも俺結構好きでね、うん、当時
本当、うん、ジョニー・オクラの彼女
ね、うん、俺はその73年生まれで80年にウルトラマン80が俺小1だったんで、うん、まあドンピシャ世代っていうか、あの時のその UGM っていう警備隊のヒロインが石田恵里さんで、
あ、そうなんだ、うん、
子供心に大好きだったっていう、
おお、
うん、そうで、あの冒頭のアドソンだから、あの高木サラサヤさんの彼氏があの25って分かるでしょ、
あれ25なんだ、
25、うん、
なんかジョボイ彼氏みたいな、
うん、ジョボイ彼氏、なんかあの人もすごいなんかこう支持されてますよね、なんか謎に支持されてますよね、うん、
まあ映画監督もするし、
なんかすごいあれですよね、多彩な人みたいな、
そうです ね、
イメージっていうか、あ、金八先生とかの脚本の息子だよね、あの人、
あ、確かそうなんだ、
幼いなんたらさんの、
うーん、すごいな、
もともとなんか素質っていうか、その環境に恵まれてたんじゃないかなと思うけどね、うん、25さん、
うーん、
ね、彼女なのって言われて、そうですって言ったら、あの女の子の方は、ね、違うわよみたいな感じなんかね、まあちょっと行きずりのあれだったのか知らんけどさ、
うん、
なんか感じてさ、
車ペコペコにされるしね、
車ペコペコ、
彼女も取られちゃうし散々ですよ、
その後あのね、あいつ25はどこ行ったんだって感じだけど、
ね、
あの場面しか見なかった、
うん、
そうで、またちょっと面白かったのが、すごいこうその後のこの脅迫っていうか、こう、うん、あれするわけじゃん、
うんうん、
暴走族の 親たち、うんうん、全員こういいとこの子っていうのが面白いですよね、
そうですね
あの辺も面白いと思って、
そう、まあ、柴田恭兵とジョニー大倉がヤクザとなんかね、うん、飲み行為
で、あ、飲み屋でしたね、
飲み屋で商売してるけど、うんうん、俺たちはヤクザじゃないチンピラだっつって、
そんなこだわりがあるのね、なんかね、
でも思いっきり彫り物が入ってるしどう見てもヤクザにしか見えない
まあでももうちょっとなんかそういう組織に入って縦社会みたいな感じを拒否して、
ね、
まあ、みかじめ料がっぽり行かれるけど、
うん、
でもこのそれと引き換え自由にこうフラフラしてたいっていう、うん、まあ、チンピラのままでいたいっていうあれが、まあ、あったんだろうな、
まあ、今でいう半グレなのかな、
半グレなんかな、
半グレの方がでもヤクザより羽振りがいいっていうか逆の立場になってるんだけど
そうですね、
うん、で、まあ、このまま、うん、あのチンピラのままでいるか、うん、ヤクザになるかみたいな、
河内民夫がその元締めの その兄貴分というかで割となんかね目にかけてるというか、その飲み屋そのものをまあ締めてるわけでしょ、それでどっちかといえば柴田恭兵の方を目にかけてるというかね、あれでね、うん、
そんでその親分から覚醒剤のでっかい包みを預けられちゃう、
なだあれもどういう意図なんだろうね、あれって、
ね、
まあ、試すってことなのかね、
いやあ
ね、
まあ、自分のところじゃ警察の手入れがあるからみたいな、
うん、まあ、言ってたけどさ、
うん、
だからって別にあいつらに渡すこともどうなんだろうと思ったんだけど、ね、それをまああれを試してんのかっていうね、
お前らやるなよ、
手出すんじゃねえぞみたいな、ね、うん、こと言って、まあ、なんか後々口実としてその引き込ます抱き込むためのあれとしてこう、
うん、
ね、逃げ場作れないようにああやってわざと巻き込んでるのかなとかね、うん、ちょっと思ったけどね、
どうなんでしょうね、
まあ、悲しいことにあの女彼女が手出しちゃって ね、 あれにね、家帰ったら風呂で一人でやっててね、うんうん、あの辺もねよく分かんなかった、ね、なんかその柴田恭兵が、
はい、
そのジョニー・オクラに抜けかけじゃないけど一本釣りされたというか、
うん、
自分だけ組織入るじゃん、
そうですね、
あれきっかけ何だったっけ、
あれはジョニー・オクラがやっぱちょっとあんま大したことないやつみたいな、
なんか直接のきっかけなかったっけ、
柴田恭平が有能だからじゃないですかね、
うんうん、いやいやそれはもちろんそうなんだけど、うん、なんかちょっとした事件なかったっけか、
なんかあったっけ、
なんかきっかけにしてなんかそれでクルーザーに呼ばれてさ、ジョニオクラはいなかったんだよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
なんか、うん、柴田恭平だけ行って実弾こう茶化渡されてさ、うん、缶ビールをポーンって海放ってちょっと撃ってみろなんて言ってさ、うん、そういう場面があってさ、うん、なんかね、うん、で金だよこの世はみたいなさ、なんかその兄貴分もなんか言ってさ、いつまでもフラフラしてたらみたいな感じの話をした後もなんか組織入ってるみたいな、
うんうん、
なんか描写があったから、そう、ああ何だったっけなってちょっと今パッと思い出せないですけど、
ね、
だから あの時もうすでに下っ端で、あのあんちゃんのね、太しだっけ、
うん、
あのあれだよね、いいとも青年ってとこだ
ったんです
ね、懐かしいと思ったけど、うん、あいつが射程みたいな感じでいてさ、うん、なんかクルーザーにもいてなんかね、自分あれなんだよなってね、インターハイ出てるんだよなって、ヨットでなって言ってなんか海に慣れてますみたいな話をなんかしながらさしてたけど、うん、まあそんなしてたらその彼女があのシャブに手出しちゃってそっからやっぱチンピラに逆戻りみたいな感じになるんですよ。
そうだっけ。
そうだけどあれなんでなんだろうみたいなね、その、うんうん、それで済むのって話なんですけどね、なんかね、
うん、
うん、片切りになりゃ済むって問題でもないんじゃないそれっていう、あんまり。でそのいきなりその青いスカジャン着出すじゃない、
はいはいはいはい、
その場でなんか、そこまでスーツバッチリ決めてたのに、
うん、
なんかスカジャン着出してさ、でジョニー大倉と会ってさ、なんかね、なんかやっぱこれ俺たちのユニフォームだよねとかって言ってさでジョニー大倉がなんか、まあ正直スーツ似合ってなかったよなんて言ってさ、うん、いやいやスカジャンの方がだいぶ似合わねえぞって言ったんだけど、
うん、
あのスーツはバッチリ似合ってたと思うんだけどね、あの解禁アロハにスーツっていうのは、うん、
まあ色が変だって
そう
最初スーツ蹴ってたもんね、
ん
スーツをもらって持って帰ってきて、うん、蹴ってた、
うん、そうでしたっけあんまし向いてないな、うん、だからシャブに手出したけど、うん、そこもそんな引っ張らないっていうか、
そう
っ
すね、
あの人ももうあっさり立ち直ったのあれっていう、なんかちょっとよくわかんない感じで、
まあよっぽどだってね、注射器どっから買ったんだとかね、うん、
本当ですよね、
よっぽどそんな関心なかった分量とかわかんないし、いきなりね廃人みたいに、
しかもそこにこっそり手出す隙もなかろうにって、楽しそうに暮らしてたじゃんみたいなさ、
う
ん、
そうそうそうそう、
まあだからちょっとその本職になっちゃってちょっと隙間ができちゃったのかとか、
寂しくなっちゃったのかな、ね、
それはあったかもしれない
ですけどね、忙しいから、
うん、でもまああの辺がちょっとあの辺の展開がいまいちちょっとよく分かんないっていうのがあって、そんでまあ柴田恭平はまた元のあれチェンピラに戻ったんだけど、
うん、
なんかここからまた第2幕だっけ、なんかその人生の始まりみたいなさ、
うんうん、
ことベッドでなんかちょっと物語みたいにしたら、うんうん、翌日かなんかにそのスーパーで買い物して帰ってきたらさ、あの第2幕には付き合えませんなんてなんか書き置きがあってさ、あの彼女がもういなくなっちゃったみたいなさ、まあ、そもそもあの女も何お前も何者だったのそもそもっていうのもなんかちょっとよくわかんないっていうか、
まあね、
引っ掛けただけっていう
か、謎ですね、
まあね、ちょっと火遊びしたかっただけなのかなって、刺激を求めてたのかなみたいな、ね、感じですけどね。そうでなんかちょっとそのシャープチンピラに前戻った柴田恭平に、はい、ジョニー大倉がさ、なんかちょっとあのさみたいな、
うん、
まあいいやっつってなんか い口ごもるっていうか、
うんうん、
あの時多分その飲み行為ですごい大損こいちゃって、
うん、あ、そっか、
それを補填するためにそのシャブを横流ししちゃうみたいな、うんうんうん、ね、でそれがバレてその川内民を刺しちゃうっていうさ、
うん、
感じでしたよね、展開としてはね。
そう、うん、でもう暗殺指令みたいな、
暗殺指令なのかな、捕まえろっていうことなんでしょうけどね、
捕まえてどうするんだみたいな
ね
え、まあ一応ね、まあ、その、うん、けじめはつけさせなきゃいかんみたいな、けじめは
つけさせるっていうね、どういうあれだったのか分かんないですけどね。
そうですね。
でチンピラに舞い戻ったはずなんだけど、その柴田恭平のとこにその迎えに来、若い主人が迎えに来てさ、ねえ、頭が刺されたとかなんとか、うん、そんな言いながらで前戻ってね、お前ちょっとなんとか探し出せなって、
うん、
お前変な気起こすんじゃねえぞって、おめえごと東京湾沈めるからなみたいな、
うん、
なんかすごいで、まあ、探したら、まあ、ちょっと2人のおなじみの場所なんだろうけど、その
東急デパート、
東急デパートかなあれ
そう屋上
あ、学校の眺めとかね、俺結構良かったなと思うん
です
けどね、
良かったですね、まあ、デパートの屋上はなんか時間を持て余した人のなんか吐きだめみたいな
そう、 まあ、そこにいてさ、
ね
まあ、なんか会って喋りゃ、まあ、情がそれは当然あるからね、うん、お前のことだけ死なせや死ねえぜみたいな、
うんうん、
いいからずっとここにいろよつってな、もう一回迎え来るからつって、でも京平はもう一回この車に乗ってバーってどっか行っちゃうっていうか、
うん、
まあ、あの時に要するに下準備してたんだなっていうね、うん、何知ってきたの、あれ最初見てる時は何知ってきたんだろう、こいつっていう。車で
連れて逃げりゃいいのにって思ったんだけど。
いやでも、外うよよ、ゴキブリがうよよしてるよみたいなこと言ってたから、
うん、
今、うかつに出られねえとかってもうあったんだろうけど、
まあね、
うん、でも、そもそも柴田恭平一人で探させるのも、ちょっとなんかそこも尾行ついてんじゃねえの、
まあ、やたらダッシュして、持たないだろう、体力って思うぐらい。
柴田恭平って軽やかに走るんだよね。
そうそうそう。
危ないデカでもね、ほんと 軽いんですよ。
うん、
うん、
陸上選手みたいに走るもんね。
本当にね、身軽な感じがね。そう。で、だから行って戻ってきてが割と場面展開としてはすぐだったんで、
はい、
あれ何し出てったのこいつって思った。まあ、
でも時間的にはね、夕方
だ
った
んで、うん。まあまあ日も暮れて閉店時間とかね、なってたから。で、こう抱きかかえてこうなんか支えながら。デパートの入り、まあ、正面から出るなよまだと思ってさ、思ったんだけど、うん、まあ、まあ、後々よくすればそれはまあ仕込みだったわけで、
そうそうそうそう、
ね、打ち合わせ通りみたいなさ、感じで、あの、で、追っかけてきたのが、その一団が真ん中にいたのが、あの、太しで、伊藤先生みたいな、あいつ、たまたま分かんないけどさ、うんうん、あいつがいきなりチャカね、ぶっ放してさ、バンバンバンとかしてて、
そう。
あの時点で俺、とか思って、
うん、
てか、お前がやるのみたいなさ、感じが俺は正直あって。
うん、
でこのままフェードアウトかなだったらくだらなすぎんなとかって俺正直思ってたのね、
うん、
でなんかそこで冒頭のことを思い出して、俺だったらこれ仕掛けにすんなと思ったの、なんかあの冒頭の花火をここで仕込みに俺はするだろうなって、はい、思ったら、まあ、まんま案の定そうなっちゃうっていう感じでああそうだったんだ、やっぱり
着弾の、インチキだった
と。そう。でもあれ他の組員がぶっ放したらどうなったんだろうとかね。ちょっとね。
他の組員はぶっ放さないですよ。
うん、まあ撃つ気がないですよね。
そう。
あそこで撃ったことにちょっと引いてたもんね。なんかね、
そう。でまあ死亡説を
始末しましたみたいな、ね、感じで、ね。うん。そう。
ほんでなんかハワイ航路みたいなところ
に行ってるね。ハワイ航路に行って。あれもだからおそらくそのインターハイ行ったんですみたいなさ、
うん、
太しのさ、コネみたいなのがもしかしたらあったかしんねんけど、わかんないけど、勝手に俺は持ってるだけだけど、
はい、
なんか、ちょっとおなじみさんみたいな感じがちょっと雰囲気としてあったからさ、なんか、ねえ、なんか、変なお遊び教えないでよみたいな、なんかもう、フェリー、船の中ですっかりもう競馬とか教えちゃってなんかさ、
うん、
なんか、ワイワイやってるみたいな感じで。ねえ、だから、そんで船、こう甲板に出てきて、
うん、
あれ無傷とか思ってさ、
うんうん、
チャラく喋ってるから、あやっぱ花火なんだみたいなさ花火つっていいか分かんないけど、なんか、
まあ、でもね、あれ着弾打つタイミングとバーンってなる、うん、弾けるタイミング合わせなきゃいけないから、うんうん、結構ね、
放送打ち合わせ通り行くかよ、
難しいと思うんだけど、
うんうん、
そう、そうでも血出すぎじゃないかみたい
なそうですね、
そんな感じでしたね。
そんな感じかな。まあだから、まあ、なんつうの、その、途中とかもう、ね、柴田恭平がなんでこう、ヤクザになってまた戻ってとかさ、
うん、
あとその中盤で出てきたその仕掛け花火が見つかっちゃって、あの、ね、兄弟分、川内民の兄弟分たちがそこに居合わせて、ちょっと締められる場面があったりとかさ、
うん、
あの辺とか謎とか思ってさ、意味わからんとかって思って見てたけど、うん、まあ、金子庄司がこれいろいろ考えて、ね、いろんな仕掛けを考えて脚本書いてたんだなと思うと、まあまあ楽しく見れたかなっていう。
そうですね、うん、だからね、柴田恭平が金子庄司の代わりを務めたわけじゃないですか、
うん、
きっと、
うん、
それで逆に龍二、うん、が柴田恭平だったら、
うん、もう
全然違ったものになる。
全然違うでしょうね
かっこよすぎて意味が変わる
そうですね。
さあ、それじゃあ、獅子王たちの
夏。獅子王たちの夏いきますか。
相川翔。的場浩司。
的場浩司。
だから、相川翔が金子翔司なのかな、
わかんないけどね。
どっち、どうなんだろう。もし。
まあ、どっちでもおかしくない。
存命だったら。
まあ、でも相川翔なんじゃねえかな。ような気がしますけど、なんか共通点って感じました今回、この3本とか。
あんまり感じなかった。
あんま感じないか。 なんか、なんか何かを俺は思ったような気がする。
まあ、ただね、チンピラは、うん、そのヤクザか、うん、まあ、半グレかみたいなところで、うん、揺らめく話じゃないですか。
でも全部そうじゃない、ゴリゴリのヤクザになりきれないような人たちじゃない。
あ、まあそうですね、うん、
リュウジもアイカーショーだってそうだったもんね。だからやっぱアイク、どっちかといえばアイカーショーの方が役柄として近いんじゃない、その、
そっか、
うん、なんかちょっと現状に満足してないチンピラ風がやっぱあってさ、冒頭でも敵屋とかやってたりとか、
そうです ね, ね、
あとほらテレクラの
そのまんま東、
そのまま東だね、テレクラのほら、うん、公衆電話にシールベタベタ貼ってたりとか、割とちょっと小間使い的なことをしながらちょっと不満みたいな、
うんうん、はい、
でほら墨、あの入れ墨も筋彫りだし、こう色入ってないとかさ、
ね、
ああいうところがおそらく登場人物全員そうだよね。柴田君もそうだよね。あれ、あの高木沙耶があの、ね、マジックで色塗る場面とかあったじゃん、うんうん、なんか、うん、その辺もだから多分あれなんじゃないかな。どっちかといえば金子商事の投影はあっちそっち側なんじゃないかな。
そっか、
ありますけどね、
うん、
いやでも俺何気に CO すっげえ面白かったっす
ね。あ、そうですね、うん、よかったです、
うん、そうなんかだからもっとね、俺その最後まで分かってなかったんだけど、あ、全く絡まないんだこの二人っていう。
あ、そうですね、
そう、
もっとね、二人のその、うん、右翼の的場浩司と、
う
ん、
そうそうそうそう、
その相川翔がだから、うん、組の義理と友情の間で、うん、こう狭間で苦しむ話かなって思ったら、うん、ね、うん、全然そんな関わりがなかった、
なかったけど、まあ、ある意味すごい絆ができてるんだよね。
誕生日が一緒っていうね、
それがそこだけ唯一接点が冒頭のその海、うん、海での、ね、ジュース売ってて、
うん、そうそうそうそう、
あっこ面白かったよね。なんかそのまま東が、ね、うん、1100円なんつって言ってさ、
うんうん、
そしたらダマーって睨むんだよね、100円負けろみたいな感じでさ、1000円にして、うんうんうん、それ横で見てた相川翔がね、あ、お兄さんっつって、なんか特別な夏の特別価格で1500円っつって言ったら、
うん、
似合って笑って2000円あげるみたいな、釣りられやすって言って、うん、ほんでこうくるっと振り向いたらこう炭がねバーってあってさ、うん、相川翔は慌ててこうアロハを羽織るっていうね、
うん、
でよくよく見てたらなんかお父さんだけビールずるいとかって子供がいてさ、うん、お誕生日おめでとうなんつって、あいつ今日誕生日かって俺と一緒だみたいなさ、
獅子座、
獅子座でね、うんうん、でまあ、後ろでその東がさ割と占い好きな人でなんか新聞でなんか今日の運勢とかさそんなばっか気にしてるみたいなキャラでなんか、そう、ああそういう、だからそれが最後までね、
はい、
そ唯一の接点がここだったんだみたいな、
ねえ
ねえ、結構意外だった、
まあ、すれ違うだけでみたいな、
うん、そのなんか次の場面でそのティッシュ、あの貫禄がないその3週間ぐらい早く入った兄貴面してるあの風見慎吾がいてさ、わかるでしょ、あの目にあざあるなんか、
あれ風見慎吾だったんだ、
風見慎吾だよあれ、
あ貫禄ねえとチャンス
なんでこいつにやらすんだこの役と思ったけどそう、なんかそう言われ散らしてて、
ね、
それでなんかねちょっとその公衆電話に東と相川翔でベタベタベタベタそのテレクラのなんか多分テレクラだと思うけどあれなんか貼っててさ、
うんうんうん、
なんかもういつなんかこんなね愚痴るんだよね、なんかこんないつまでこんなやってんだみたいなさ、
うん、
ほんだらなんか東がさ、お前ガタガタ言うなよみたいなさ、またあっちの世界に戻りてえのかつって指さすとなんか凱旋活動みたいな俺もなんかそうなのっていうのがちょっとも
とも と右翼だったのかな、
もともとああいうなんか結社を装うヤクザみたいな、
うん、
あれがあったんだろうかっていう、でもあれはまたは工事側があれですもんね、だってね、ま、
そうそうそうそ う, そう、
ね、川田組ってたかな元がなんか、
ね
ね、なんか昭和維新のなんたらみたいな、野村修介があの監修でいた
のに、ね、
おーっていう、
そう、
ね、あの2年後に自殺してしまいます
よ、朝日新聞、
朝日新聞でね、
社長室で、うん、自決、
朝生によく出てたおじさんっていう、ね、うん、感じですよね、うん、そうそう、まあなんかあれですよね、
はい、
あの的場浩司がいるその川田組の、
うん、
中でその武闘派っていうのはその白龍、
はい、
兄貴分の的場にとっての親父であるその白龍と的場しかまあぶっちゃけいなくて、
うん、
あとはもうそのね長いもんに巻かれる巻かれる派というか、うん、もう穏便に済ませたい派でさ、
うん、
ね そこに納得がいかないのがその白龍であって、うん、その直属の部下がその的場みたいなさ、
うん、
だから冒頭でいきなり、その宴会みたいなところに呼ばれて、
うん
ね、そんなに突っ張ってばっかりでもみたいなことをその、
うん、
白龍の兄弟分かなんか、ね
うんうん
うん、はたとか言ったかな、
うん、
あの人が結局最後の全部殺してるのあの人だからね多分。
あそうなんだ、
うん、
もうなんかちょっと前に見たから忘れてしまいました。
あれだから結局全部あれ内々の揉め事ですもんね、
う
ん、あれね。
そう。
うん。まあ要は白龍ってエイジみたいなもんですよ、だから小川エイジみたいなもんですよ。多分ね、その危なすぎて手つけられないみたいな、この組織の中で。
うんうん、そっか。
本当は丸く収まりたいのにみたいな。
うん。うん、
そう。あのもう一個の方、坂本組ってたかな、その、うん、相川翔たちの方は。
うん、うん。
ね、うん。っていう感じで。大川翔の方もなんかちょっと組織があまりにでかすぎるっていうか、
そうですね。
ね、だからなんか結構謎だったんだけど、そのまずその兄貴分、その白龍の兄弟分はもうそのことを起こすんじゃねえよそんなにみたいなさ、穏便にしようぜみたいな感じで、
うん、
的場はもうそれを見ててもう不甲斐ないっていうか、こう歯がよくて、うんうんうん、なんかどいつもこいつもふぬけ野郎ばっかりみたいなさ、
うん、
で白龍にさ、やるなら俺やりますよみたいな感じでさ、うん、一人でその手榴弾持ってさ、その事務所にポイとかってさズガーンとかって やってさ、まあ、一方その頃相川翔はそのなんかちょっとふと出会った高坂みゆきとちょっとお楽しみの最中だったんだけど、
うんうん、
そうで、それの報復行為で、
あの高坂みゆきがね、うんうん、ちょっと関わっちゃいけないタイプの女でしたよ。
いや、
私はスタイリストっつって。
いや、気持ちわかりますよ。でもなんかね、ちょっと雪吊りの、ちょっとチンピラ風情の男に、つかの間見え張っちゃったんですよ、あれは。
うん、
まさかあっこまで付きまとわれると思ってない。
虚言癖がひどい。
なんか気持ち悪い。でもそのお友達の名刺をたまたま持ってたんだよね。だから全部語っちゃって。
う
ん、
そう。
まあ雪吊りの一夜の恋みたいな感じで終わりゃいいものを、ね、まあその下手にその靴下とか直してあげちゃったばっかりになんかこう情に熱いこう相川翔がね、
うん、
惚れてしまうみたいなさ、
うん、
感じさ。まあそれと同じくこう。同じタイミングで的場が手榴弾ぶん投げて、
うん、
なんか翌日こうなんかニュースで大騒ぎみたいなさ、でまあ後々クレジットで友情出演って全部出てたけど、クックショーさゆりとかがナレーターの役になってね、うんうんうんうん、ここはみたいな、ちょっと怖いですけどインタビューしてみますみたいな感じで、
ヤクザの事務所の襲撃された事務所に
でもうショーも生きれたってんだけど、クックショーさゆりが来たもんだから、あれっつってさ、なんかちょっと可愛いぞみたいな感じでなんかね、なってもうおかげでカメラで抜かれてっていう感じで、うん、まあ、そこからちょっと昔の幼馴染からなんか連絡が、同級生から連絡が来てモーションかけられるみたいな、
うん、
そう感じがあってさ、でもあの頃はもうそのあの女に会った後だから、もうなんかその行きずりのそういう女には全くもう眼中にないみたいな感じでね、なんか部屋行くなりいきなり女は裸になってんだけど、なんか
そうですね、子どものおもちゃとか
いろいろちょっと見たところで
なえるわ、
そうそうそう、壁に思いっきりそのコールボーイの電話番号書いて、ね、ここで、ここ呼べば男来るからっつって、俺帰るからみたいな感じで、
うん、
壁紙とか言いながらそうで、まあその後そのすぐその報復に相川翔が単独で出るっていうか、ね、今車で突っ込んでって、
うん、
まあ誰もいない、結局誰も取らないんだけど、うんうん、窓から3枚割ったかなんかで、
うんう
ん、それでなんかこう今回4章に分かれてるんだけど、
うん、
なんか最初の始まりの夏となんか2つ目の夏、3つ目の夏、終わりの夏みたいな感じで、はい、まあ、そこで多分転換があったね、なんか2つ目の夏みたいに変わって、要はその襲撃したことがなんかちょっと勲章みたいな感じで、
うんうんうん、
なんか大したことはしてないんだけど、
うん、
なんか組総出でお出迎えみたいな、
そうですね、
で拍手
なんか親分の運転手に抜擢される、
大抜擢みたいな、そうだから栃木の会長さん取って2年で出てきた英二さんには常しか来なかったのに、
うん、
常のこの待遇すごいなと思ったよね、
もう本当ですね、
もう大出世みたいな感じで、うん、まあ、一気にあの風見慎吾とかも立場をもう逆で大逆転みたいな感じでね、うん、そうで、そのまあどうなのかね、なんかあれもその坂本組の総長というか一番偉いのおっちゃんが、うん、
はいはい、
あの人大岡田英二さんっていう役者で、うん、あれも91年だけど、この年の91年の秋の長渕ドラマのシャボン玉というのがあって、
うん、
そこでこう長渕をすごく目にかける 飲み屋の親父の元さんっていうのが、あの岡田裕二さんが出てくるっていうね、まあ、とんでもなく大根芝居っていうかね、下手だなって思ったんだけど、うん、この親分もすごい下手、なんかセリフが、なんか回しが下手だなとか思いながら見てたけど、まあそこに、こう、ちょっと鉄砲玉になった、この男が気になって呼び出してさ、
うん、
ね、なんか、これは最後までつながる話だけど、その俺に嫌いなもんが3つあるなってさ、
うん、
夜にサングラスかけることと、ポッケに手突っ込んで喋ること、あと女を働かせること、ことにその水商売させる男とか、これだけは許せねえみたいなさ、
うん、
分かったなみたいな感じで、お前何、お前は人生で人間にとって一番大事なのは何だと思うって言ったら、愛ですかねとかって言ったら、うん、あまりにもそんな極道の世界でそんなこと言うやつもっていう感じで、あ、はい、とか言ってさ、なんか、まあ、そういうのがちょっと気に入っちゃったのかなっていうね。
お
う、うん、まあ、で、まあ、甘いもんでも飲むかって手パンパンって言ったら、襖パンって言って、なんか、区民全員その襖の向こうに
行く。落ち着かないわ。
コーラでも持ってきてやれって言ったら、うん、あ、じゃあ、いちごミルクですって言って、だから、いちごミルクが好きっていう。
うん、
いちごミルクっていうのは、相川翔的にはそのかき氷のいちごなんだけどね、練乳かけたあとも、アイスもね、あれだけど、まんまいちごが出てきたって
ね、ミルクがない。
これじゃないんだけどみたいな感じだけどね。まあ、そういうのもちょっとずれ、ちょっとしたずれ、認識のずれみたいな感じもあるのかもわかるんですけど、そう。まあ、なんかどうなんだか。結局それで、だから、
はい、
あれですよね、その、川田組の、中のその白龍一派がやっぱりその、
はい、
要するに川田組の組親分はもうその坂本と手打ちっつって、
うん、
なんかすごいものすごい段ボールに札束
が
ビンビンに詰まってさ、
1億円ぐらいありそう
だ、1億どころじゃないんじゃない、あれ箱のデカさ見たらね、
そうですね、
とんでもない量だと思うんだけどね、うん、白龍はさ、これでまた手榴弾でも買うかなって言ったら、なんかもう、
うん、
そう、危険極まれないこと言って、松原浩二も、いや、今度戦車じゃないですか、みたいな、あーとか、二人は、もうこの危険分子たちみたいな感じなんだけど、
うんうん、
そう、まあでも白龍の家が襲撃されたからなのか、あの、ちょっと、人、なんか人だと離れたちょっと宿みたいなね、
うん、
もう売りに出てる宿で、みたいなさ、
うんうんうん、
感じのところにかこもるんだけど、結局そこもまあバレちゃってるっていうか、
ね、
仲間内から、だから仲間内の内下場だから、やっぱり、そういうね、行動も全部もう読まれちゃってるっていうかね、うん、そう、
暗殺者集団みたいな
やつだね、暗殺者に雇われた暗殺者集団みたいなで、ちょっと分断するじゃん、その病院、うん、なんか奥さん、的場浩司の奥さんがこう子供がもう2人目の子供がいて入院してる最中で苦しみ出しましたって急に宿に電話かかってきて、バーって帰って、その隙に布団の上からねバーンって撃たれちゃって、
そう
ね、
そしたらその、うん、暗殺者は腕時計を両手にいっぱいつけてるって、
うん、
殺した相手の腕時計を腕に巻いちゃ う、 そ う、 そ う、 そう、
ちょうど自分の時計が調子悪いから、相川翔のなんかね、その妻のお父さんの形見を解雇してたから、
うん
うん、ね、その時計を取られちゃうっていう、
うん、
白龍 の、 その調子悪い時計はその相川翔が逆につけて、相川、うん、的場浩司がバーッとつけていなかったっていう、うん、的場浩司の奥さんもすごいこうなんかものすごいこう伝説的な極道の娘だったんでしょ、なんかあれ、
なんかそんなこと言
ってセリフでなんかね、丸坊にとからすると、あんな極道はもう出ないっていうね言われたそうでみたいな話をしてたから、まあでもそんな理由でもなきゃあんなおとなしげな奥さんとくっつかねえだろうからってい
う
のはあるけど、
決闘で選んだ
そう、的場浩司さんって当時何歳だったんだと思うけどね、
ね
え、なんかハイスクール落書きとかついこの間やってましたよねみたいな感じがね、
そうですね、
そんなような 時代だと思うんだけど、V シネマとかって見てました？
俺は6人見てないですよ。
あれっていつから始まったんでしょうね、 V シネマって、ね、
どうなんでしょうね、うん、80年代の後半じゃないですかね、ビデオの普及
という、そうですよね、レンタルビデオが見たらところにできてからの話ですもん ね、 あれはね、
あと日活ロマンポルノが終わったぐらいになるんじゃないですかね、うんうん、きっと、うん、そういうピンク映画が、うん、そういうなんか登竜門的な受け皿になってたじゃないですか、それがなくなって、
うん、
多分 V シネとかになってたんじゃないかな、ね、
ものすごい多分量産時代に入るんですよね、あの後ね、多分なんか、うん、 なんかね、ちょっと話の展開もどうだったかな。ちょっとなんか的場浩司の情けないこう兄貴分もいましたよね。なんか
そうだっけ、
うん、最初にほら駅のホームでお見送り、もうなんか組から足洗うみたいな、うん、足洗う、うん、
いたいたいた、
逃げるようにこうね、うん、あの俺の穴開けた金ちゃんと返すって親父に伝えといてくれよって言って関西の方に身柄を交わしたけど、うん、結局ニッチもサッチも行かなくてちょっと小じきみたいになっちゃってて、
うんうんうんうん、
なんかねその
ほいで俺にやらせてくれっつって ね
なんか中華料理むさぼり食ってたらまたおこじがちょっとドン引きみたいな感じで、
うん、仇を俺に打たせてくれ
っ
つ
って、うん、俺も一緒にやるよって、
うん、
だけどドタバレ逃げちゃうってね結局ね、
うん、ヘタレだった
ヘタレとんでもないヘタレっていうかね。でなんかああいうなんかあれ日雇いのなんか街なんでしょうね、うん、あのなんか一人で酒飲んで下町
三屋みたいな
ところ三屋みたいなところでね下町したらそこでバレて詰められちゃうみたいな感じでね、うん、そうそうだからそうだね その事件っていうのは要するにその岡田英二のそのなんか、ね、坂本の組長は歯医者さんで歯の治療されてるときに腹に何発かぶち込まれちゃうっていう、
なんか、うん、膝掛け取ってきますなん
て、ね、取ってきますっていや膝掛け取ってきて戻ってきて、うん、膝をかけたら親父があんまりにも情けなく痛い痛いとか言って変わってくれなんて言ってるから、
うん、
それかなんか 見ちゃ悪いもんだと思って、うん、相川翔がちょっとね席外しますみたいな感じで言うんだけどまあそこでちょっとね入り口にいなかったのがちょっと痛手だったっていう、
ね、ああそうですね、
ね、目離すなよそこってさ、うんうん、そこで下手こいちゃうっていうね、うん、その一瞬の隙を突かれてしまうっていう感じでしたけどね、
はい、
うん、そうまあそこでだから結局もうその相川翔って名前なんだっけ役柄は、まあ、ずっと相川翔って呼んでるけども、
ね、
もう彼はもう一気にこうね、
うん、
もう信用を失ってしまうっていう感じで
信用失墜、
うん、そうそうそう、うん、だから結局そもそも出来レースっていうか、
はい、
その組織同士はもう手打ちの方向で進んでるのに、っていうことなのかなっていうのはちょっと思ったのは、その川田組はその白龍と的場浩司だけだし、
うん、
その相川翔がもともといた組っていうのはちょっとそらちょっとなんか坂口家を分けたこのちょっと株組織っていうか、
うんうん、
そこの親父がこう苦しんで死に目に会えなかったみたいな場面があったじゃないですか、
はい、
こう急になんか、ね、その総長の誕生日で膝掛けとかプレゼントする時にその、ね、苦しんで倒れて結局死んでしまうみたいなさ、
うん、
ただ多分あの組織自体がそもそも冷遇されてるのかみたいなさ、
ね、
感じはあるのかなっていうの。だからその風見慎吾が酒屋に扮して爆弾仕掛けてたのもあれどこに仕掛けたのかあんまし分からなかったん
ですよ。そうですね、う
ん、あれ味方同士で適当になんかあれしてるのかそれとも敵陣に乗り込んでるのかちょっと 謎だったな、う
ん
ま
あ、正直よく分かんなかった、
分かんなかったですね、うん、多分あれはねおそらくそのそもそもの自分らの親父の葬式の会場
を内毛場だったんだ、
多分それを内毛場を仕組んだんじゃねえかな。そしたらなんかその後その前川翔がその親父が撃たれちゃったから見舞い花束を持って行ったら、
うん、
あの風見慎吾がちゃっかりそこにいて、
うん、
おめえ臭い今頃臭い飯食ってると思ったらなんだよって言ったら、いや親父があの替え玉用意してくれたんでなんって言ってたから、うん、あってことは身内の指令だったんだそれっていうさ、
うん
なんかうん、あれっていうのがちょっとよくわかんないっていう、
ね、花をねこれは捨てておけって言われちゃう、
捨てておけなんてね、ニヤニヤニヤと
して、なんで風見慎吾の立場が急に上がってんだ
まあなんか適当なんでしょうね、その辺がなんかちょっと活躍した人をちょっとつまんじゃうみたいな、だからあの親分もちょっとどうなんだろうなっていうね、感じでね、うん、そうでなんかまあ東が死んだ場面とかもいまいちわかんないんだけど、まあ東はだから、
はい、
要するにそのあれよね、その相川翔とかと同じっていうか、
はい、
そのやってやられたの世界にいてさ、やっぱり許せねえっていうことでね、その要は川田組 あの実行犯である、
うん、
そのあいつを的場を追っかけて、ね
うん、
追跡してるうちにこう、まあ、撃たれてしまって、
うん、
殺されてしまうというか、
うんうん、
腹に食らっちゃって、まあ、それをつけてった相川翔がまたその場ですぐに報復し返すから、
うん、
まだかろうじて東は生きててさ、
うん
ね、お前の銃と俺の銃ちょっと解雇してくれって言って、ね、俺がやったことにしてくれっ って最後に一花添えてんだみたいなさ、おめえはいい男だぜなんて言いながら相川翔もそれ銃交換してあげるみたいな、
うん
まあ、最後の勲章みたいな感じで、うんまあ、せめて相打ちで死んだことにしたいみたいな感じがあってね、うん
そう。
なんかだから多分そういうその辺で相川翔もその川田組の組員とかを必要に個人的に付け狙ってたから、
ええ、
まあどっかしらでそのかくまわれてるそのなんか掘ったて小屋みたいなとこがあったけどさ、なんか的場浩司が最後の死ぬ場面が、
うん、
ね、その場所を突き止めたのはまあそういうことなんだろうなっていう感じなんだけど、
うん
うん、なんか新聞でもなんか実行犯はこの男みたいな感じで的場浩司が思いっきりなんか一面にこんな新聞記事なんのかよみたいな感じも、
ね、
あんだけどさ、なんかそういうの見てるからもうなんか、
まあ、新潟日報にはないですよ
日刊限定とかああいうやつもなんかしてよもうだからあの写真を見て、あ、海で、いつか海で見たあいつだみたいになったのかな、ちょっとよくわかんないけど、ただもう認識してんだよね、あいつと俺は誕生日が一緒みたいなことも分かって、うんうんうん、分かって追っかけてるっていうかさ、感じだからさ、うん。そう。で、またこれも最初に帰るんだけど、その、海で誕生日お父さんおめでとうって言ってる場面に戻るっていうかね、またその、かくまって潜伏先に、
うん、
その、要はその、白龍の、兄貴分がさ、多分連絡電話させろっつって言って、
うん、
油断させるっていうかさ、
うん、
電話口でお父さん誕生日おめでとうなんつって言って、言って、
うん、
ね、一生懸命電話で喋ろうとしてるっていうか、
うんうん、
でなんかちょっとその親父やられたことをなんかの混乱で、的場浩司は奥さんのことに八つ当たりして叩いちゃうんだよね。
ああ、してた。
子供産んだ時にね、うん、そんでこう耳の調子がどんどん悪くなってて。うんうんうんうん、声が聞こえんみたいな感じ、
片耳が聞こえない、
片耳が聞こえないんだけど、だんだん両耳聞こえなくなってきちゃうみたいな感じで、だからその電話口でも喋っても喋っても反応がないみたいな、
うん、
だから余計にこう電話にばっか聞い取られてたら、またあの殺し屋たちがバーって来て、
うん、
ね、もう蜂の巣みたいな感じになっちゃってね、うん
うん、腕時計取られちゃう、
腕時計最後にガッとかっつってね、腕そいつの腕掴んだら見覚えのある時計してあるからさ、
うんうん、
で死んじゃうっていう、
そう、
うん、でもタイミング悪くというか、その直後に相川翔到着みたいなさ、
うん
うん、感じでね、まあまあそこにまあちょっと高坂みゆきとかもちょっと絡んでくるっていうかさ、
はい、
ね、あ、ちょっと大事な場面忘れてたけど、あのトンボ以来の共演だったか分かんないけど、その高坂みゆきが語ってた、
うん、
その女ってスタイリストはそもそも仙道信子で、
あ、そうですね。
あずさだ
った。そうそうそうそう。
おーっていう。誰あんたみたいな、この、
うん、
全然あずさとは似ても似つかぬあのキャラっていうか、
ねえ。
ね、あれ良かったけどね。
そうですね。
ね、たら男の家、なんか今の居場所を教えてもらって行ったら、なんか、ちょっとなんかいい金持ちのおっさんにくっついて、なんか、
うん、
ね、ちょっとなんか自堕落な生活みたいな。まあそれをたしなめるみたいな場面があってね。
うん。
うん、まあ結局そのあの二人は寄りが戻るみたいな描写もあったけど、うん、そうで待ってるみたいなさ感じで行って、相川翔が最後けじめ取りに行くっていうか、
はい、
結局その坂本と川田がこう結局その和解したっていう、その会合の席にね、あの乗り込んで、あのサングラスしてさ、ポッケに手突っ込んでさ、
うん、
あの親父が嫌いだって言ってたことをまんまして、
うん、
ピストル持って乗り込むっていう、
うん、
うん、で割とこう随所に出てくるそのあんた方どこさの歌詞っていうかがあって、高坂みゆきもそのいちごミルクでかき氷作りながらそれを口ずさんでてっていう、
うん、
まあ、それを背景にこう料亭を土足でずかずかと上がり込んでいく相川翔っていう感じで、
うん
うん、まあ、それでぶっ放し終わりっていう感じでしたけどね。
そうですね、はい、
まあでもすごい凝った作りだなと思いましたけどね、その獅子王たちの夏ってタイトル考えても、うん、まあ獅子座の二人の人生が交錯するようで交錯してないんだけど、
はい、
でもすごい深いところではつながってるっていうか、
なるほど、
なんかね、志は同じだったわけだもんね、この二人は結局ね、
そうですね、
その、立場が違いと思うっていうところで、まあ、普通に楽しかったなっていうのは、
うん、まあ俺はあんまり今話してて思い出せな
かった。思い出せない
ですね。漠然としてしまいました。
あ、全然聞いて思い出せない。
あんまり思い出せなかった。
俺割と最近昨日とか見たから、
あ、そうか、
余計覚えてるんだけどさ、
う
ん。いや、その期待より全然良かったっていう、
あ、
うん、あれでした、
ね。なるほど。
うん、
まあね、そう、うん、金子昌司さん、
そう。でもね、でもやっぱ分かりにくいですよ、いろいろとやっぱ。
そうですね。うん、
展開とかが。そう。 そんな感じですね。
まあ、ご存命だったらね、うん、きっとね、面白い映画を、
どうなのかな、
作ってたんじゃないでしょうか。
いや、わかんないですよ。でもこれ、亡くなったからこそ、こんだけ、こう、
脚光浴びた。
なんかっていう、そういうのも伝説と化してるのかなとかさ。
でもね、龍二がやっぱ本当に
いいから、まあ、もう本当に面白いよね、実際問題ね。
それで、生きてたらタランティーノぐらい活躍してたんじゃないですかね。
どうなんだろうね。どうなんですかね。そう。なんか場面も忘れ、まあだからそれでなんかこうその親父を俺も一緒に敵撃つって言って、ほら兄貴分が、的場浩司の兄貴分が一緒に行って、
はい、
逃げてったじゃん。それで逃げてってるね。それに一人でとんずらして、それを後々の相川翔に詰められて、それをまたそいつが警察にチンコロするというか、あいつに締められたんだみたいなことを言って、相川翔がちょっとパクられちゃうみたいな、ちょっとなんか拘束されちゃうみたいなさ、それで出てきた時に刑務所の外で椅子座ってたら、なんかあれが陣内がふらっと来てさ、ね、今あれですか、出てきたんですかみたいな、僕はまたここに戻るかもしれません。
なんか変な役
ね、なんか。ね、やり損ねたんで今度は失敗しませんよみたいなことだけ言い残してスタスタ行っちゃうっていう、だからあんな見ちゃったからさ、うわー提灯見てーとか
思って、提灯見たいよね。やっぱ見たくなってきたな、
すごい見たいとか思って、
そう、
陣内めっちゃ良かった。
提灯そんな面白かった印象がないんですよ ね,
いや、まあだから提灯に関係した役、あれの出演なのかどうかも謎すぎんだけど、
まあ金子オールスターズってことで、
オールスターズってことなんですかね。
ね
え、いやでもすげえ存在感とか思ったけど、
ね、まあ、ジョニー大倉も柴田恭兵も出なかったですけどね、ジョニー大倉はその後ね、ハワイのホテルの手すりで懸垂をしたとかね、
そうなんだ、
騒動を起こしてまし
たよ。あ、そうでしたっけ。全然あの人何も知らんわ俺。
そう
ですね。なんかね、その金子翔さん盆踊りとかっていうのが、
盆踊り、
あって、
ほう、
それこそその龍二、川島徹だっけ、その監督、
そうですね、
が預かって企画を温めてたことがあったんだけど、
ほう、
その後音沙汰がないみたいな、だからこれはいつか作品化が待たれるみたいな、なんかちょっと読んだけど、
もう一本あるんだ、
盆踊りっていうタイトルで、なんか金子翔司が残した企画って脚本があるみたいで、
へー、
ね、それも作りゃいいじゃんとかって思うけどね。
そうですね、
まあ、あるとしたらなんかこうね、リュウジから何十年、40年とかなる、
まあでもヤクザの状況も変わったから、
まあ確かに
時代劇で撮った方がいいんじゃないですかね。
そうですね、なんか動きがあるとしたら、でも例えば2023年とかに、
はい、
ボツ後40年とか、
なるほど、
企画とかで意外とあるかなっていうのは、わかんないですけどね。
まあ、今時ね、金子翔司さんのことを振り返る人も
我
々ぐらいしかいないんじゃないでしょうか。
まあまあ見えてよかったですわ。
ね、
いい3本でした。
まあ、提灯も DVD 生かしてほしいですね。
本当ですね。
配信でもいいけど。
そうですね。VHS で何なく買えるなら俺別に買っても
。3000円ぐらい。
3000円ぐらいか。
そう。じゃあ上映会しますか。
しますか。
はい、じゃあどうもありがとうございました。時間大丈夫です。お疲れ様でした。
ではお疲れ様でした。ありがとうございました。
映画、この映画、味わうな。